こんにちは、川野ゆまです。今日はですね、コーヒーやっていいぞって話をします。まあいつもそんな話ばっかかもしれないですけど、まあ東京にいて、僕は東京出身で、まあ東京以外で暮らしたことはないんですけど、東京にずっといてコーヒー屋、まあコーヒー好きになったのが大学入ってからですね。まあそこから10年以上ですかね、コーヒー屋をまあことあるごとに回ったり通ったりしてるんですけど、最近思うのはね、コーヒーなんか最近新しいお店少なくないって思うんですよ、東京だと。うん、まあ実はできてるかもしれないですけど、こうスペシャルティーコーヒー、まあちょっとやっぱブーム的なことは終わったんかなみたいな風に思いますね。で、なんか若手の、ちょっと若手のとか言うのもなんかね、あんま好きじゃないですけどね、自分が若手じゃないのもそうなんですけど、なんか若いからこうとか、あんま関係ないと思うんですけど、でも新しい、そう言いたいのは新しいコーヒー屋が、こう、あんまり聞かなくなったなって思って、すでにあるお店のロースト始めました、焙煎所できましたとか、2号店できました、3号店できました、みたいなのは結構聞くんですけど、あ、最近できたあのお店のコーヒー めっちゃうまいよ、あのお店行ったらすごい良かったわって、聞かなくなったんですよね。これいつからっすかね。これがね、ちょっと気になってるんですよ。なんでなのか。ちょっとね、なんでなのかちょっと考えたいと思うんですけど、今回は。なんでなのかっていうことと、もし、聞いてる人で、少しでもコーヒーなんかやってみたいんだよな、いつかとか、焙煎やってみたいなとかと思ってる人がいたら、めっちゃ後押しを後半にしたいと思ってます。で、なんでなんですかね、新しいお店が、できなくなった理由。一つ目いきましょうか。考えられる仮説は、ある程度コーヒー屋が増えて、自分が作らなくてもいいかなって思っちゃってる、使命感が薄れているっていうことが一つあるんじゃないかなと思います。なんかいつか地元で作りたいっていう、なんかそういう使命感ってすごい分かりやすいじゃないですか。例えばどこどこ生まれで、その周りにコーヒー屋ってなくて、でもまあ自分が生まれた場所に戻って、やっぱそこの景色空気感が好きだし、そこで新しいコーヒー文化を作りたいって、すごい納得できる理由じゃないですか。で、東京だとなんかそういう、ここで自分がやるんだ、ここでやる意味が自分あるんだっていうことを思える場所が少なくなってきた。まあそのくらいいろんな場所にお店が増えてきて、なんか自分がやんないでももうみんなスペシャリティコーヒーって知ってんじゃん、この場所では。って思われてるっていう要素が一つあるかもしれないと思いました。で、これに対しての反論は、反論するんですけど、反論は全然そんなことないです。まだまだコーヒー屋が、美味しいコーヒー屋が足りてない、主要な駅はたくさんあるし、まあ、各主要な駅に一つ、コーヒー屋がもうパッと、思い浮かぶくらいになってほしいと思うんですよ。まあ、例えば、まあ、渋谷だったらここ、中目黒だったらここ、三軒茶屋だったらここ、あると思うんですけど、まだない駅もたくさんありますよね。まあ、これちょっと上げていくのもあれですけど、あるはずで。で、まあ、そのくらいなんか東京って住んでる人めっちゃいるんで、各駅に1個うまいコーヒーがあるべきぐらいのレベルだと思うんですよ。もうその密度で言うと。まだまだ余地があります。で、多分その中でなんか自分らしさっていうか、使命感っていうところにリンクすると思うんですけど、自分がやる意味、自分らしさを体現する場っていうところもコーヒーは結構あると思っていて、なんか好きだからやるし、そこで自分が思う価値観をぶつけて、それがお客さんに伝わって帰ってきた時に嬉しいと思うんで、なんか、人のやり方に乗ってとか、自分じゃないスタイルで無理にコーヒーをやりたいって人は少ないと思うんです。だから自分の価値観、考え、空気感、好きなこと、それが現れるお店をみんな作りたいと思うんですけど、それがちょっとこう、どうすんのがいいのかなっていうのを出しづらい。地元とか地方だったら、なんか、やりやすいじゃないですか。そこの、あのパン屋が美味しくてとかっていうとこ組んだりとか、お店の感じ、来てくれるお客さんの感じ、なんかこう、個性があるじゃないですか。でも東京って、いい意味でも悪い意味でも、なんかこう、いろんな人がいて、均一化されてるわけじゃないかもしれないですけど、コーヒーだったらね、そうじゃないお客さんがいっぱい来ると思うんですけど、なんか色を出しにくいっていう風に勝手に思われてるのもあるのかもしれないですね。で、そのどうすれば色を出せるようになるのかってことを考えると、やっぱ自分の、まあこれ勝手にコーヒーをやる人のっていう話になってますけど、コーヒーをやる人の経験とか価値観とか感性っていうところを、なんかこう出していく、 出せるように磨いていくというか、経験を増やしていくみたいな、いろんな場所に行っていろんな人の話聞いたり、いろんなもの食べたり、いろんなことやってみて、失敗したりとか、頑張ってみたりみたいな、なんか行動でなんかその自分の価値観って養われる気がしていて、まあ音楽聴くもその映画を見るも、まあ家にいるだけでも行動はできると思うんですけど、なんかそういうインプットで、まあ自分のこれが好きだなっていうのがだんだん出てくると思うんですね。こういうのは違うな、自分にとっては。じゃあこうしたいな、とか。っていうとこで自分はもっとこういうことをやってみたい。こういうコンセプトでコーヒーを伝えたい。こういう空間を作りたい。みたいなのがどんどん出てくると思っていて、それで作っていくのがいいと思うんですよね。だから、なんか漠然とコーヒーが好きで、コーヒー屋を作るっていうのももちろんシンプルな考え方なんですけど、コーヒーを通して何がしたいのか、どういうことをみんなに伝えたくて、コーヒーの何が好きで、どういうふうに飲んでほしくて、みたいなことをなんかこう考えていく妄想って面白いと思うし、それがなんか埋まった時にいいお店ってできるんじゃないかなと思うんですよ。もちろんコーヒーが美味しいっていうのは大前提の中でっていうところの、なんか自分の色が、いろんなコーヒー屋があって、なんかちょっとこう、なんていうんですかね、ちょっとこううろたえちゃうじゃないですけど、いやあの店もすごいし自分はそんな店作れないなとかじゃなくて、自分の色を出せばただそれに共感する人が集まるだけだと思うんで、でそれをただ磨いていくだけのことだと思うんで、サービス、美味しさ、空間含めて、だからまあまずスタート切らないとね、伝えられないと思うんで、なんか自分の色をとにかく出していけるように経験していって、お店を出していく流れがもっと増えたらいいなとも思いますね。だからそういう意味でなんかこれ矛盾するんですけど、やっぱちょっと資本主義的なところはあって、コーヒー屋が展開していく。例えば僕らもお店もっと増やしたいと思ってるし、豆もっと売りたいと思ってます。それは当たり前です。だから、まあ自分たちがコーヒーをもっと伝えたいって思ってるから自分たちがコーヒー屋やってるわけなんで。で、そうなってくると、みんながみんなどんどんどんどんお店増えていきますよね。例えばどこどこっていうブランドはお店が1店舗で始めたけど、今はもう5、6店舗あるとか、そんなコーヒー屋もあります。で、そうやって増えていけばいくほど、それを見てコーヒー屋を始めようって思う人が逆に減っていくというか、なんて言うんだろうな、ちょっとこう占有していくというか、コーヒー屋が、ちょっとこうマーケットを広げて展開していくことで、テリトリーじゃないですけど、こうなんかこう、わかります。ちょっと言語化難しいな。いやでもコーヒー屋が大きくなっていって、大きくなっているコーヒー屋を見ると、いや自分なんかじゃできないなと思うのは当たり前だし、この駅にもできた、この駅にもできたって増えていけばいくほど、東京でコーヒー屋をやる余地は減るように、減ってるように感じてしまいますよね。で、っていうところが、なんか次の文化を作る人が、まあ生まれにくくなるっていう、なんかこう、ちょっと難しいですよね。でもどんな会社とかビジネスもそうなのかもしれないですね。僕は前リクルートっていう会社に行ってですね、そこでは最初、まあフリーペーパーをやってたんですよ。基本的に例えばホットペッパーとか、そういう、あとはお家の情報が書いた、フリーペーパー、そういうのを駅に置いて、そこの広告料とかで結構ビジネスをしてたんですけど、途中からそれをウェブ媒体に変更するアプリを作ったりとかして、もうウェブでネット上で予約までできるみたいな、そこでお金をいただくモデルに切り替わったんですよね。それまあもう発明的で画期的で大きく変わったんですけど、それって自社内でぶつかることをやってるんですよ。紙媒体の人とウェブ媒体の新しい人って、むしろこの紙を消してやめて新しいことやろうぜっていう、自分で作ったものを自分たちで壊してっていう、でもその部署にいる人たちにとってはそれを伸ばさないといけないし、それを守るためにやってきたから、いやいや壊すなよってなるじゃないですか。だから内部でぶつかってでも新しいものを作っていくっていうことがあった会社で、でなんか多分会社ってそういうことが求められるんだろうなとも思うんですよ。自分たちが作ってきた文化でも、これからこういう文化が必要だったり、こういう人に消費、こういう体験をしてもらわないといけないっていうことが広くあったり、需要がこういうところに新しく生まれてきた、そうすると自分が作ったものを一回否定して新しいものを作るみたいなことを、もしかしたらこれ自分たちでやんないといけないことなのかもしれないですね。だから例えばこの僕が言ってるような、最近新しいスタイルのコーヒー屋を出す人がいないんですよねーとか、コーヒー屋同士で話した時に、いやいやそれって僕なんかの規模ちょっと分かんないですけど、僕らがどんどんコーヒーをね、伝えようってこうやってるから、みんなが、新しい人が僕なんかに伝えられる余地どんどん減ってるなって思わせてしまって、自分たちが展開するからこそ新しい文化が生まれにくくもしているっていうこともあると思っていて、 っていう、なんか、いや、それ自分らのせいじゃんみたいな話もある気が、なんか話しててしてきました。したら、自分でこれは、まあ自分らの文化を否定するような新しい文化を、のお店を作んなきゃいけない。これ自分らの役目っていうことも捉えられるかもしれないですね。プレイヤーとしては。だけど、とは言っても、客観的に見てまだまだ、いや、東京で、こんなコーヒー屋がある、こんなコーヒー屋がある。っていう中でも全然新しくできる余地はたくさんあると思います。まあ特にどこかで言うと、まあビジネス街と、あと西側の住宅街とかって結構まだまだ、人が住んでるとこってね、コーヒー屋のやりがいめっちゃあると思うんですよ。まああの、だって人がいるんですよ。で、今リモートワークの人も増えてるし、主婦の方も、日中どうし、まあなんか集まる場所、どうしようか。もうスターバックスもない場所あるかもしれないしね。遠いとことか。なった時にまだまだ美味しいコーヒーがあると助かる人がいるエリアたくさんいるあると思います。もちろんそういう場所でやりたいかとかお店のスタイルっていうのは人それぞれだと思うんですけど、まあ僕はまだまだとは言ってもコーヒー屋がなんか増えてきたから増やしてるの自分じゃみたいな、そのせいで肩身狭く感じているかもしれないとは言っても、いやいやまだまだチャンスあるなぁと思うんですよね。まあまあ一つはそういうなんか自分がやんなくてもみたいな、そういうのもあるかもしれないですね。他になんかね、仮説あるかな、考えられる要因。あとはやっぱ、ビジネス的な難しさをコーヒーだと感じる。まあこれは結構僕はあると思いますね。家賃に対してそんなに売れるっけっていう自信ですよね。で、これって、今みんなコーヒー屋やってる人はバグってると思っていて、あのバグです。だって、コーヒー屋を立ち上げてるんですもん。すごいと思います。いろんなコーヒー屋の人。バグってないと多分、僕もバグってたんで、頭のネジがもう数十本抜けてできてると思います。まあ、そのくらい、あってほしいんですけど、日本人ってやっぱ、こう真面目で、着実にリスクを取りづらい思想の人が多いと思うんですよね。まあ、そういうふうに教育されてきたっていうのもあるかもしれないですね。みんなと一緒のことやるのがいい。まあ、これは従来の多分に、昔の日本の教育から来てると思うんですけど、みんなで同じ仕事をしている、例えば自動車産業の時とかってみんなで同じように、仕事をすることが多分国にとっても良かったかもしれないですけど、今はどっちかというともっと新しいことを自発的に動いて生み出していって、まあ新しい文化作ったり世界に届くような新しいことを生み出すっていうことは必要だと思うんで、まあそういう意味でコーヒーも全然同じで新しく作る、まあそういう意味では今までなんかそういうノリで生きてこなかった人も多いかもしれないけど、全然僕は楽しいことを仕事にする、好きなことをやってみるっていうことは、トントンになるんだったら全然もうめっちゃプラスだと思います。お金的にトントンだったとしても、もうその楽しい経験を好きなことを通してできてるっていうことがめっちゃプラスだと思うんで、なんかリスクはよく考えると、なんかさっき頭のネジが外れてるって勝手に言いましたけど、ネジも考え方次第、ちゃんと考えればなんか外れてないんですよね。まあ、リスクをどこに考えるかってとこだと思うんですけど、人生としてのなんか経験をするために僕は生きてるとも思うんで、人生としてやりたいことをやってみるっていうことはすごい僕はいいことだと思うんで、コーヒー屋みたいなことにチャレンジするのはすごいこう実は人生としては理にかなってることだとも思ったりします。で、まあそういうところで話戻すと、例えば家賃どのくらいかな、東京で、でも今ね、ちょっとそういうこう、いい感じの駅、例えば、いい感じの駅が多そうな、沿線で言うと、小田急線が上がりますよね。三宮橋、ちょっと新宿に近すぎるのあれか。まあ、共同とか、豪徳寺とか、もうちょっと西側行ってもいいかもしれないですね。まあ、そういうところの駅で、駅から3分、5分ぐらいの場所に、10坪いないぐらいのコーヒーを構えると、まあ20万ぐらいするかな。10万円だったらいいって感じですね。15から20とかですかね。場所によってはすごい、都心寄りだったら25とか30するとこもありますけど、そこはちょっとやりづらいですよね、最初。まあ18とか20だったとして20で考えた方がいいかな。で、20万って何もしなくても20万かかる、ちょっと怖いですよね。で、お店を始めるための融資を得るのもちょっと怖いですし、でも意外とね、いけると思うんすよ、ちゃんと美味しいコーヒー出せば。だって1日どのくらい、平日30杯土日50杯出したとして、それで平日の5日間で150杯土日で、100杯、250杯1週間に売れて、まあ、誰かね、自分が立たない時には誰か立ってもらうっていう想定で、ずっと毎日営業するとして、そうすると、4週1ヶ月分で1000杯売れますよね。で、 1人の単価が平均で、まあ、1000円としてお菓子とか出して、お菓子とコーヒーと豆とかで、まあ、平均1000円とした時に1000円かける1000倍で100万円の売り上げになるんで、100万円の売り上げがあればコーヒーの原価率平均、豆とドリンク、ドリンクは多分 10% ぐらいだと思うんですけど、豆の原価率多分 30% とかで、お菓子の原価率も 40% とかした時に、平均でまあ 25% の原価率だとした時に、100万売れたらまあ25万くらいが原価になって、で家賃がさっき20万でしょ、で45万でしょ、であと水道光熱費とか消耗品とか入れても全然自分の、まあ生きていくための人件費も十分取れる、給料も十分払えるくらい、そのくらいなんか緩くやっても、まあそんなもんだと思うんで、平日もね、雨の日によってはちょっと30倍難しい日もあるかもしれないですね、小さくやるとしたら。でもなんかね、全然あのお店作りでこれカバーできると思うんですよね。そのコーヒーに目線がめっちゃ行く気がするんですけど、美味しいコーヒーやろう、スペシャルティーコーヒーショップやろうってなったら、あ、これ3つ目の仮説になるかもしれないですね。あのお店ほど美味しくできる自信がないみたいな、そのくらい美味しいお店が目立って、いやいやみんな美味しいし、今更その美味しさで勝てないやって思うかもしれない。そうじゃないと思うんですよね。マイクロロースターって自分の色を出すことだと思うんですよ。美味しい、もうみんな美味しいです、そりゃ美味しくなります。で練習すれば、半年でも練習すれば、焙煎練習すれば、その今有名店だなって上がるお店ぐらい美味しく焙煎は全然できると思います。そのくらいに近い焙煎はできると思います。もちろん細かいところで焙煎機のそもそも使ってるものが違うとか、やってるこうレベルが違うっていうところで細かい味の出し方はまあまあ真似はできないかもしれないですけど、でもそのお客さんに対して、お客さんが感じる美味しさとプロが感じる細かいレベルの美味しさってやっぱまあギャップはあると思うんで、みんなに対して、うん、美味しいねって思われるコーヒーは全然作れると思います。でまあその中でなんか自分らしい美味しさであればいいと思うんですよ。まあ美味しさだけじゃないし、空間もそうですね、パッケージもそうだし、サービスもそう、同じ感じの美味しさでも最悪で別に焙煎しなくていいんですよ。美味しいと思われてる、自分が好きなコーヒーだから豆仕入れて売ればいいんですよ。だけどその売り方が絶対自分にしかできない売り方があると思うんですよ。そのまず友達の付き合いとかもそうじゃないですか。自分にしか作れない友達が絶対みんな作れてるんです。それはその人の性格、話し方、まあ雰囲気、見た目、まあいろんなのが合わさって、その人の経験とか考え方が合わさってこんなお話ができる、こういうふうに、気の使い方ができる、みたいなところで、絶対にその人にしか出せないこう雰囲気、空気、波長みたいなのがあると思っていて、だからもう本当に唯一無二だと思うんですよ。他のコーヒー屋がどうだからってか、もう関係ない、もうその人にしか、あなたにしかできないスタイルのサービス、コーヒー屋が絶対にあって、それってめっちゃ価値があると思うんですよね。だからその人にしかつかないお客さん絶対いるんですよ。それはつけてほしいし、それが少しでも増えることでコーヒー文化って発展していくと思うんで、もっと多様でいろんなスタイルのお店が出てきてほしいんですよね。まあ多様って、そんなにね濃い、なんかキャラ濃い店ができてほしいじゃなくて、別に普通に店やればその人にしかできないサービス、その人のお客さんが絶対つくからいいのになって思ってるっていう、そのぐらいの気軽なスタンスですね。だからそういう意味では焙煎してしなくていいですね。して美味しさがどうっていう話じゃなくて、お店作りとしてかなりこの売り上げみたいなところがカバーできると思っていて、まあ内装とあとはサービスと、あとはまあなんか空気感、コンセプト、音楽も含めて、照明もまあ内装か、まあ音楽も内装に入れてもいいのかもしれないですけど、まあそういう空間作りとサービスに結構集約されると思って、その中の要素の一つがコーヒーがこう美味しいこと、こんなラインナップを揃えてることでしかないと思うんで、結構ねなんかフードとか、僕は例えばなんかホットドッグとラテがうまい店みたいな、もういい、そういう感じのノリでいいと思うんで、ちょっとレトロな感じでとか、古民家があったら改装してみてとか、まあなんかそういう感じでね、なんかセンスしたらちょっとハードルが上がるかな、まあ自分のなんか自分の好きを出していくだけで絶対それに共感する人がついてきて、まあ土日で本当にそういう感じで流行っていくお店多いですからね。まあ土日100杯、1日100杯とか全然できると思うし、来ると思うんですけど、まあ、そのぐらい可能性がまだまだたくさんあると思ったりしています。まあそういうところちょっとね、なんか話混在してますけど、味で勝てないかもって思い込んでるっていうと まあ、味じゃない要素でたくさんお客さんはお店を選んでいると。味はお客さんがそのお店で満足するための要素のたくさんある要素のうちのただの一つでしかないんで、そこが全てじゃない。だからそうじゃないところ、まあその味が不安だったら、まあ仕入れればいいし、焙煎豆を信頼できるロースだから、自分から焙煎したとしてもある程度の一定な美味しさ以上になれば全然お客さん喜んでもらえる。それ以外の要素が大事だと思っていますね。で、2つ目の話に戻ると、ビジネス的に難しいかもっていうのも、なんかちゃんと計算したら意外と成り立ちますね。で、全然そのトントンっていうか、いやギリギリだなっていうのが最初あったとしても絶対増えるし、ギリギリだなってなったらやめても別にいいと思うんですよ。普通の仕事に戻ればいいと思うんです。で、そんなに厳しくなんないと思います。そのぐらい人がめっちゃいるんで大丈夫。そのくらいめっちゃ人が来るんで、そこにだってコーヒー飲みたい人めっちゃいますよ、美味しいコーヒー出したら。まあ、東京はそのぐらいまだまだポテンシャルがあると思います。まあ、地方もそうだと思いますね。もっとコーヒーは僕はもっともっと増えていいと思います。クラフトビールブームでビアスタンド増えましたよね。ナチュラルワインブームで、ワインバー増えたと思います。コーヒーブームをどうした、もっともっと増えてくれよと思いますね。ちょっとブームは下火かもしれないですけど、まあ、ブームっていうものじゃ なかったのかもしれないですけどね。みんなの生活に当たり前のように馴染んでいく存在がコーヒー屋だったのかもしれないんで、流行り廃りの話じゃないかもしれないですけど、いやでも僕はもっとね、背中を押したいですね、コーヒー屋もし考えてる人がいたら。じゃあコーヒー屋をいつかやりたいなと思ってる人どうすればいいか。これね、これはちょっと長い話になるんで次の回で話したいと思います。まあこういう話結構ね何度もしてるんで、過去の回聞いてくれてるかもしれないですけど、まあ今改めて結構ね、僕にも相談する人、相談してくれる人ありがたいことに言ってですね、僕もちょっと明確な回答を答えられてるか分かんないですけど、まあでもコーヒーはいつか作りたいんですよねみたいな。例えばバリスタの採用しててもそう、いつか自分のコーヒーを作りたい。じゃあそういう人がどうすればいいと思うのか、自分が今コーヒーを作りたいと思ったら何をするのかっていう話を、改めてちょっと今の考え方で次話そうかなと思います。